もうすぐこのトヨタの森にも春がやってくるな。
ワンワンワン。
おや、春じゃなくて犬がやってきた。おいおい、お前どうしたんだい。飼い主とはぐれちゃったのかい。
こいつ食べ物持ってるかな。持ってるならよこせ。
おお、お前かわいいな。名前はなんて言うんだい。
名前なんて名乗るわけねえだろ。いいから食べ物よこせ。
そうか、ワン太郎か。いい名前だね。
そんなクソだせえ名前つけるわけねえだろ。ワンワン、お前のネーミングセンス疑うぜ。
そうだ、今ちょうど朝のパンの残りがあるんだ。お前食べるかい。
それだ、それよこせ。今すぐよこせ。そしてとっとされ。
そんな焦っちゃダメだろ。はい、じゃあまずお座り。
お座りなんてやるわけねえだろ。そんな従順な犬じゃねえんだよ俺は。
もうお座りもできないの。じゃあパンはなしね。
あ、ごめんなさい。やりますやります、お座りします。はい、どうですか。
お、上手にお座りできたね。じゃあこのパンあげ。
おい、ワン太郎、そこで何やってるんだ。早くこっち来い。
げ、主人が来ちまった。パン食べ損ねたぜ。じゃあな、お嬢ちゃん、あばよ。
あいつ本当にワン太郎って名前だったんだ。
Zip FM Original Podcast。
こんにちは、ヒラリーです。
ウッディーラーの樋口です。
Zip FM オリジナルポッドキャスト、ウッドキャスト。この番組は森と人の距離を近づけるプロジェクト、ウッディーラーの樋口さんと、いつかツリーハウスを作ってみたい私ヒラリーが、ものづくりと森づくりをつなげる自然まみれのプログラム。ぜひ最後までお付き合いください。樋口さんって犬飼ってるんですか。
まあ、あの今飼ってないけど、
はいはいはい、
もう子供の頃、
うん、
家にこの迷い込んできた犬、
うんうんうん、
何年生だったかな、まあ、小学校低学年の頃、うん、子犬できて、それを飼ったっていうのが一番の思い出かな。15年ぐらい生きたんですよね。
あ、結構長生きで。
そうそうそう、最後はまあ病気で、
うんうんうんうん、
ね、亡くなっちゃったけど、
はいはいはい。私も今6匹犬飼っています、めっちゃ賑やか。
囲まれてるよね。
そう、保護犬でみんな保護してるんですけど。
おお、そうなんだね。
そうなんですよ、めちゃくちゃ賑やかですよ朝から。さて今回のエピソードなんですが、木を切断すると見ることができる輪っか、年輪。今日はこの年輪について伺っていきます。
はい、
年輪っていうのはどの木にもあるんですか。
うん、木はね、まあ、基本的にできるんですけど、
はい、
あの熱帯アフリカ、
はいはい、
アフリカとかね、
うん、
まあ、この東南アジアなどで育つこの木材、
うん、
木には年輪がない木もあるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、それどころかあのこのアフリカとかね、
うん、
東南アジアではちゃんとした年輪の木を探す方が難しいぐらい。
へえ、うん、なんかね、こう、うん、木には絶対輪っかができるみたいなこうイメージがあったんですけど、
うんうん、
こう年輪はこうなんでできないんですか。これまず
これはね、うん、やっぱり年輪っていうのは、うん、まあ、やっぱり季節によってできるものなんで、
はいはいはい
はい、赤道近くだと夏だけだよね。
そっかそっかそっか。
そうそう、であとあのこのアフリカだったら、
うん、
例えばその年輪のないと代表的で有名なのがブビンガっていう、う
ん、ブビンガ、
うん、板にするとこう赤い色の木なんだけど、
マインクラフトで見たことある気がする。
アフリカ材で、まあ、今有名なブビンガっていう、これはマメ科なんだよ。
マメ科？
マメの一種。だからいわゆるその年輪っていうね、うん、のができない。
木材に入らない
と。もう大きさで言うとものすごいでかいもん、うん、
へ、
幅1メーターぐらいの板が取れるぐらいだから、
へ、
大木なんだよね。で、
なるほどね。
そうで、あとこの東南アジアの方だと、うん、メラピーっていう、
メラピー、
うん、かわいい種類の木があるんだけど、うん、これはね双葉ガキ科って言って、
うん、
ちょっと変わった。そうそうそうそう、種ができると、うん、こういうなんか羽が生える、真ん中になんかあの種があって、そっから羽がこう2枚生えて、
生えてくるの？
それ、
え、かわいい。
そうそうそう、で実が熟すとその種が飛行機みたいにヒューッと飛んでくる。
ハリーポッターのクイディッチに出てきそう。
ファッファッファー
って。そう、そんなの変わった。
うん、これはね あのいわゆるそのホームセンターとかでも売ってる、うん、ラワンゴーハンっていう、
ラワンゴーハン、ラワンゴーハン、
うん、いわゆるベニヤ、ベニヤってさ年輪がないじゃん、
うん、
なんか全部同じような感じじゃん、
うん
はいはい、あれがいわゆるそのこのメラピンの双葉ガキ科の種類の木の表情っていう感じですね。
そういうのはこう例えばじゃあアフリカとかから日本に来るのとか、うん、こう日本のこう年輪のついてる木をアフリカに売るのとかっていうのは高く売れるんですか、お互い。
まあ、アフリカに日本の木を売ってるっていうのはあんまり僕は、
そうなんだ、
聞いたことないけど、
別にこう年輪がついてるのが欲しいっていうことはそんなないんだ。
そういうことはちょっとないかな。
へえ、うん、年輪があった方が強度があるとかはないんですか。
あ、それはあの言われることはありますよね。
へえ、うん、これちなみに年輪ってどういう周期でできるんですか。
1年ごとに輪が順に増えていくんですよ、
うんうん、
この年輪の数を数えるとその樹木が何歳なのかが分かります。
あ、なるほどね。これなんで輪っかになるんですか。
年輪がね1年でこうできていくっていうのは、
うん、
もう木はね春から夏にかけて大きく成長して、う
んはいはいはい、
夏の終わりから秋にかけて成長が止まる、
うん、
でそれで緻密になっていくんで、それがその輪っかのように見えるということですね。
なるほどね。そうやってできてるんですね。じゃあこの木の断面を見るとこう色が違う部分があるのはなんでなんですか。
その年輪のね色の違いっていうことで、
うん、
あの白っぽい層と色が濃くなってる層、
うん
まあ、っていうのがあって、
うんうんうん、
白っぽいところを層材、
層材、
早い材と書いて
層
材、
はいはい、
で濃いところを晩材と呼びます。夕暮れのこの晩、
うんうん
うん、晩材と呼びます。
へ
え、総材は春から夏にかけて樹木が、まあ、横方向、
うんうん、
太っていく方向に成長した部分で、
うんはい、
晩材が秋から冬にかけて成長した部分になります。
あ、なるほどね。だからそうさっき言ってたこうアフリカのもこうずっと暑いから特にこうあの冬とかでこう成長がゆっくりなる部分とかがないからずっと同じ年輪がなくって感じなんですね、
う
ん、
そう。
へえ、なるほど。このちょっとめっちゃ初歩的なあれだと思うんですけど、うん、こう年輪っていうのは中からこうできていくんですか、外にこうついていく感じなんですか。
年輪はだんだん太っていく方だから、
うん、
外側が順番にこう外に向かって太くなっていく、うん、
成長自体は中からこう、新しい層はどこなんですか。
新しい層が一番外側。
ああ、そうなんだ。
そう。
へえ。
なんて言うんだろうな、
うん、
バームクーヘンってあるじゃない。
ありますね、
お菓子の、
うんうんうん、
あれってこの外側をだんだんこう生地をつけて焼いていくじゃない、
うんうんうん、
あれと同じ形で成長していくんだよね。
あ、そうなんだ。
一層ごと外に
てっきりこう中からこうぐわーっとでかくなってるイメージが
膨らんでくっていうのはないんだよね。
そうそうそうそう。あ、そうなんだ。外にこうくっついてる感じなんですね。
そうそうそう、外にくっついていく。
へえ。あ、そう、あとこうちょっと気になったんですけど、こうたまにこう年輪が2つある木とかもあるじゃないですか、
うん、
あれも何なんですか。
それはね、あの樹木がねこう傷を修復している時にできるもんです。
あ、へえ。じゃあこの年輪が2つあるからといってこう全部に、
うん、
この木全体に全部こう年輪が2個あるわけじゃない
なくて、どっかで消えてく。
え、あ、そうなんだ、うん、
で、まあまたねその部分をねよく見るとこう断面をね、うん、一周してない年輪の輪っかが一周してない年輪もあったりします、うん、これはね偽年輪と呼ばれたりするもので、うんうんうん、まあ、短期的なあの高気温とか乾燥、
うん、
それからまあ食害って言って
うん
ね、によって成長が著しく阻害された時にできるんです。
あ、そうなんだ。じゃあなんかこうたまにこの冬はちょっと暖かかったですよとか、うん、この急に暖かくなってなんか桜が咲いちゃいましたみたいな時期とかあるじゃないですか、うん、そういう時はちょっと年輪がいつもと違う感じになったりするんですか。
そうね、
こんな感じ で偽年輪、
うん、そうそうそう。であとあの偽年輪ができたりする時って、うん、その全部がこう同じまん丸に育つわけじゃなくて、
あ、そうなんだ、違うんだ。
例えば山の傾斜の方向だったり、
うんうんうん、
その南向きとか北向き、
うん、
こういうので年輪が太くなっていく方角っていうのがあったりするんだよね。
あ、そうなんだ。
南が、まあ針葉樹だと南が大きく育つ、うん、
へ、
北が太陽が当たってない影になる方が年輪の幅が狭いとか。
じゃあ この木がどの向きで成長してたっていうか生えてた木かっていうのも分かるの？そう
そうそう、だおおよそ分かったりするじゃんね。
なるほどね。こうなんか結構ね、こう今までのエピソードの中でも、うん、なんか見たら分かるっていう風に言うことが、そうそうそうそう、多かったけど、どういう風に分かるんだろうと思ったけど、そういう感
じ。そう、年輪の幅とか、その丸になっていく状態とか、
うんうんうん、
そういうのを見ながらどういうとこに生えてたのかなとか。
へえ。あとなんかこう真ん中の部分と外側の部分でこう色が違う年輪っていうのは何なんですか？はい、
これね、輪切りの断面で、うん、あの色彩がね濃い中心部のことを、まあ、芯材、赤みと言ったり、
うん、
であとは色彩の淡い周辺部を偏在とか白田と言いますね。
へ、
このね、芯材と偏在、これはね、あのそれぞれ異なる性質を持ってるんですね、
うん、
強度とか耐久性はあの色の白い外側の部分の偏在っていうところが優れていて、う
ん、
逆に芯材は、まあ、芳香成分が含まれていて、腐朽菌、これキノコだね、
うんうんうん、
とかシロアリへの、抵抗力があるんで、建築の基礎部分、うんうん、土台だったり、うん、こう水回りのとこに使用されたりします。
へえ、こう年輪の部分によってもこう用途が変わってくるんですね、
う
ん、
そうね、この芯材とか偏材っていうのは、うん、年輪の集合体なんですよ。
あ、どれだけ濃いかってこと。
そうそう、丸太のさ、うん、丸の一番外部分からだいたい中心に向かって3センチとか5センチぐらいの厚み、うん、幅のとこがだいたい偏在って、うん、白い部分なんだね。それより内側、中心に向かっていくところが芯材って言って赤みになるんだよね、
うんうん、へー、赤みって聞くとなんかお腹が空いてくるな。
マグロの赤みたいな感じだけどうん、うん、まあその あの同じなんだけどね、
うん
うん、これ赤みは木の細胞としては一応死んだ細胞、死んだ状態で、白田のとこは成長している生きている細胞って言われてて、
なるほど、
白田の部分でだんだん大きくなって、その木の体がね太って大きくなって、
へ、
赤いところは背骨、うん、
なるほどね
みたいな、
はいはいはい、なんかそうなんだ。じゃあこう中側の方はこうどっちかというとあんまりこう栄養も取らずって感じなんですか？
そうそう、もう死んだ状態だから、
うん、
もう1000年ぐらいそのまんまでも、
あ、そうなんですね。へえ、うわ、知らなかった。
まあ年輪の部分のこの用途、
うん、
でやっていくと、まあ、その年輪見たら、まあ、その木がね、うん、どういう成長してきたかとか、
はいはいはい、
まあ、さっき言ったみたいにそのどういうところで育ったかとか、
うんうんうん、
その木の成長、生き様を知ることもできたりするっていうことで、
うん、
よくあるのがその年輪の状態、あの疑年輪もそうだったけど、伊勢湾台風とか、
はいはいはい、
そういう嵐が来た時にこの部分で、台風が来たとか、
あ、へ、
そういうのも分かった
りする。そういうのも、そういう場合はどういう風になってるんですか、年輪が。
あのね、ちぎれたりしてるんだよね。
へー、ちぎれ、
そうそう、疑年輪ができたりとか、
うんうん、
異常な部分があの作られたりする
っていうことで。へー、なるほどね、はい、あ、ちょっと皆さんもね、木材の断面を見る機会があったらぜひちょっと覗いてみてほしいなと思います。でね、こう年輪の数も数えて何歳なのかもちょっと、ね、今回勉強したから調べてみてください、はい、ね、樋口さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ウッドキャスト次回もお楽しみに。
森は暖かい。